監督、あのこのお客さんの感じをご覧になって、本当に思われました。楽しいね。私は
楽しいです。
ちょっと最初に伺いますけども、皆さんセリフバレーなんかご覧になってるでしょうし、その前のやつもご覧になってると思いますけれども、それと一変して、すごいハッピーなミュージカルを作られたんですが、いつ、どうしてこのというような映画を考えられたのか。
应该说这个原来的故事其实更简单，应该是就是一个在情人节这一天，一个花店的女生遇到了一个巧克力店的男生，他们本来都在帮别人快递爱情啊，结果在这一天他们遇见了。这个会有这个想法，是我刚入行的那个时间没有谈过恋爱，所以我很期待有一天我会这样子发现我的爱情这样子啊。但是这个种子一直都放着，然后就一直没有让它变成一个剧本，就是放着这样子而已。一直到卡诺拍完之后，那时候我真的有点累，所以我想说，突然想到有这个一个故事，就想说，那我可不可以把这个故事拿来，再把它发展成一个真正的剧本？这样，大概是。
このストーリー自体は最初に考えたのは、この業界に入ってすぐぐらいの時に考えていました。当時は自分も恋愛経験もなくてですね、バレンタインデーにもし花屋の女性と、チョコレートを運んでいる男性が出会ったら、でそこで何かが起きたらどうだろうっていうようなストーリーを考えたんですね。で、そういういつも人の、愛のため、愛や恋のために働いている二人が出会う話というのを考えて、自分にもそういうことが訪れるといいなということを期待しつつ考えたんですけれども、長い間それはそのアイデアがあっただけでずっと脚本にはせずに、そのまま寝かしておいたんです。その後、可能を取った時にですね、自分自身非常に疲れて、でその時に物語を映画にしたらどうだろうというふうに思って、それを脚本化してだんだんこう大きな作品にしていきました。
前編がもうほとんど歌で綴られていくと思うんですけども、ミュージカルにしようというふうに考えられたのはいつ、どんなきっかけなんでしょうか。
当这个故事原本这个简单的故事要把它扩充成一个剧本的时候，其实那时候我就自己就知道，我既然要把它变成是只有发生在一天的这个事情，很难说让一个故事变得很丰满，很多东西。所以故事人物再怎么多，情节一定是简单的，然后一定是很难用剧情就直接深入到人的心里面。所以那个时候直接想到是说，音乐剧好像是最容易进到这一块的，因为用音乐用歌词就能够把观众直接带到角色的心里面去，我觉得这样是最适合的。所以一开始当要进行剧本的时候就已经决定它是音乐剧的，只是一开始本来想象只是舞台的音乐剧，没有想到剧本完成之后就决定还是把它变成电影的音乐剧这样子。
この脚本を考えるときに、そのストーリーが非常にシンプルなものだったわけなんですよね。それを脚本化するにあたって、1日で起こっている出来事をそんなに深い内容にすることはできない、プロットも非常にシンプルなものであるということで、当初その脚本化する段階で音楽劇の形にしたらどうかなというふうに考えました。というのはその音楽を使うことによって、そのメロディー、そして歌詞が彼らのその登場人物の心情を観客に伝えて、観客をその作品の中に引き込んでくれる、そういった力があるのではないかと、そういった方法を取るのがこのシンプルなストーリーにふさわしいのではないかというふうに考えたんです。で、当初考えていたのはその舞台の音楽っていうことを考えたんですけども、それがこういう形で映画になったわけです。
次々と素敵な歌が出てきますけれども、あれは新しく作られたものなんですか。
对，全部都是原创的，全部都是原创。就是我们，剧本先写完以后，我先把那个歌词要音乐的部分先写个概念在上面而已，然后找作词的人把 歌剧本好了，歌词写好了，才开始找做音乐的人。音乐全部都完成了，才找歌手，然后才录音，然后才拍摄。这个顺序刚好跟我们一般拍电影的顺序是完全相反。这样。
曲中の、曲というのは全部オリジナル曲になっています。で、自分がその脚本を書いた時にですね、まずその歌詞の部分は、簡単な概念を書いただけで、それを、作詞家にまず渡して、でその作詞家がまあ詞を書いた後、それをその後、まあ、どういう人に音楽を担当してもらうかというのをまた決めて、でそのまたさらにその出来上がった歌詞を音楽にしてもらって、でその後にその実際に出演してもらうあの歌詞を、決めていくっていうような作り方でした。ですので、まあ、普段の作り方とちょっと逆のような形になったんです。
出演されている方も台湾の非常にあの有名なというか人気のあるミュージシャンだと思うんですけれども、
嗯，有名吗？因为他不算是最厉害的那种大明星歌手，但是他算是在，应该说这几个歌手都是乐团的主唱，都是乐团的主唱，但是他们在音乐圈里面都小有名气，他们每几乎都有入围过金曲奖这样子，但是没有到家喻户晓，没有到大家都知道，但是音乐圈里面应该都知道这样。
まあそうですね、まあ、有名といえば有名ですけど、そんなにあの、まあ、国民的なそういう、まあ、断言するようなっていう感じではなく、まあ、知る人ぞ知るというか、まあ、詳しい人の間ではあの知られているというような人たちです。で、4人の特徴は、まあ、全員がそれぞれバンドのリードボーカルだったということですね。それなりに成果も、上げていて、それぞれコンクールなどで入賞経験があるというような形の人です。
この映画を見るのをすごく楽しみにしていまして、ポスターにもある大きなクジラと猫がキスしているようなビジュアルがとても心に残ってて、あのそれで、この52Hzで歌うクジラっていうのは、実はあのアメリカ の CSI っていうドラマでもあのちょっとセリフで出てきて、あの他のクジラと全く違うヘルツで歌うクジラが永遠に孤独な存在であるというような、すごく寂しいあの存在のようにあのそのドラマでは扱っておられたんですが、今回は誰が歌っても、まあ、最終的には誰かの心に届くというハッピーエンドに終わったんですが、この 52Hz っていうタイトルにするまで心に残ったのはなぜかちょっとお伺いしたいんですが。
原本我们电影完成时，剧本完成的时候是还没有片名的。那个时候，我只是觉得说，这部电影一定要有个我爱 I love you 在里面。那只是什么？I love you 三个字很奇怪，就是它可以很神圣，可是也是可以很庸、很俗气、很俗气。可是在介于神圣跟俗气之间，就决定它前面应该什么来决定它是俗气还是神圣的。那时候一直想不到用什么，用地名也怪怪的，所以那时候我同事就跟我讲了52Hz的故事，我才决定用52Hz。因为52Hz是没错，它是最孤单的声音，最孤单的声音，最不被听见的声音，但是你有没有注意到它后面有一个 I love you， 就是52Hz I love you， 所以不孤单，不孤单。我希望这部电影是要给在这个城市里面的所有的孤单的人都不孤单，所以要告诉大家孤单的人我爱你这个意思。
脚本が出来上がった段階ではまだその作品のタイトルは決まっていませんでした。でその時に考えたのは何々で、その後に I love you と付けたいというふうに考えたんですね。でただ I love you っていう言葉は非常に新鮮な言葉であると同時に、非常にまあ俗っぽい安っぽい言葉にもなってしまうような、表現だということで、その I love you の前に何を付けたらそれが、安っぽくなくなるのかっていうふうなことをいろいろ考えてみました。でその時にまあそのクジラの話を聞きまして、それが今おっしゃったように、その 52Hz っていうのは非常にまあこの世で一番孤独な、ヘルツであるというふうに言えると思います。でも実際はそのよくこのタイトルを見ていただくと、その後に I love you という言葉が、付け足されている。実際には本当は孤独ではない というような、メッセージをそこに伴っています。でこの、52Hz I love you ということで、伝えたいっていう、伝えたいものは、その非常に孤独の中にいる、人々に向けて、やはりその孤独だと思っている人が、I love you と呼びかけている。で実際はその孤独な人は、本当の孤独なわけではないんだよっていうような、メッセージを込めてこのタイトルにしています。
出演者の2人がピンクの衣装を着てまして、残りの2名がデニムを履いてたんですけれども、何かそういう衣装に込めた思いみたいな考えみたいなものはあったんでしょうか。
衣服は衣服を衣服を没什么想法其实我对对服装的东西真的没什么品味，对不起。但是我只是觉得我想要让剧中的四个角色，更像在这个城市里面的一般人，一般人，而不是很高尚的或者是很下层的底层的那种，是一般的青年男女的这个，所以我让他们的服装是特别的不突出，感觉就好像一般人会穿的样子，这样大概是不是这样想法？
そうですね、服装については自分は全く詳しくないので、服に対する、思い入れっていうのもそんなに深いものではないんですけれども、とにかくここで表現したかったことは、この4人の人物像っていうのが、都市に住む普通の人だっていうことをちゃんと見せたかったんですね。で普通の人っていうことはつまり非常に上流階級の人でもないし、かといってもう底辺に生きているような人でもない、そういった、彼らのあまりそういう個性を突出させないようなその普通らしさっていうのを、出せればいいなと思ってという形になっています。
はい。那个是粉红色是。我自己有一些经历啊，因为我以前啊，这题外话啊，就没关系，因为我以前结婚的时候要拍婚纱照。那个拍婚纱的摄影师问我有没有什么忌讳的不喜欢的颜色，我说都可以，可是要去外面拍的时候，他竟然给我带一件粉红色的西装，我也没有西装可以换，就真的只能穿那件粉红色的西装拍婚纱照。那在喜宴的门口，我老婆又特别，我那时候我太太又特别挑了那张粉红色的西装放大放在喜宴的门口，因为那张里面她觉得她最漂亮，但是她不知道我很一个男生穿粉红色西装才是很难看这样子，所以我自己看到那张放大的那个结婚照在喜宴门口，我每次都跟她讲说，我真的像顽皮豹一样，就是一个粉全身都是粉红色在那边，觉得很不舒服这样，所以我把这个其实里面那对 粉红色的那对衬衫，就是蕾蕾啊跟大和那两个人，其实我在反映就是我跟我太太两个人的生活啦，其实大概就是那个样子，所以把它套进去的样子。
ピンクについて言えばですね、ちょっと自分自身のエピソードがあるんですが、自分が結婚した時にそのウェディングフォトを撮るっていう習慣があって、撮ることになったんだけれども、その時にそのスタジオの人にですね、何かこう着たくない色ってのはありますかって言われて、いや特にないですっていうふうに返事をしていたら、撮影当日ですね、外に行って写真を撮るんですけれども、ピンクのスーツを用意されてまして、でいやピンクのスーツって思ったけれども、今更違うのにしてくれっていうこともできず来たんですね。で来たんですけども、来てそのウェディングフォトも撮ったんだけれども、あろうことかそれを実際の結婚式の時にうちの妻、その時のその結婚相手がですね、ウェディングフォトを拡大してですね、大きくしてその結婚式会場の入り口でバーンと飾ったんです。でいやーこれはって思って、でその写真を見るたびに全身ピンクだし、なんだこれはって言っても自分も決まり悪いような状態になったことが、ピンクの思い出なんですが、でそのピンクなんですけど、なんで彼らその 二人がピンク着てるかっていうと、まあ、そこに自分とその妻のですね投影をちょっとしているという感じで、それを盛り込んだというふうにも言えると思います。
はい、ありがとうございます。台湾ではああいう合同結婚式、市長が見せる合同結婚式って実際にあるんですか？
有有每年都有每年都有而且从前年开始是真的开放让那个 同志的可以去参加，因为那是比较是一个祝福性的婚礼，它不是一种马上可以合法的，所以是开放的这样子。每年都有，但是今年更特别，今年他真的就在情人节这一天跟我们一起合作办一场真正的联合婚礼这样。
本当に実際にあります。毎年行われているものですね。で、一昨年から、そういう、LGBT の人たち、同性婚の人たちにも、とりわけこう参加を呼びかけているというような形 で実際にまだ法制化はされてないんですけれども、あのセレモニーということでみんなそういう祝福される場であるということで、そういう人たちも、にも積極的に呼びかけているというふうになっています。
ありがとうございました。監督に最後にぜひ